クストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
ついにマック赤坂最後のチャレンジ
いつも最後最後って言って何回もやってる気がしますけど、
まあ最後最後詐欺ですよね。
本当の最後なのかな。
まあ今年世田谷区から都議選に立候補ということになりまして本人曰く最後だと。
でもさ、世田谷どんどんその関係性が薄くなってますよね。出馬のたびに。世田谷、今住んでるのが世田谷とかそういうオチですかね。
なんか関係があるのかないのかよくわからないですね。
よく行くとかそういう。
まあ、ちなみにこれパヘントさんにもタレコミいただきましたね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、そんな昨今ですけども。
はい。
最近どうですか。
最近ですね。
はい。
どうにも、まあ、もともと日本人のその権威主義的な、
ほう。
権威好きなところはあると思うんですけどね。
うん。
それが、如実にね、本に現れてる気がするんですよ。
ほうほうほう。
本の題名にね。
へ。
で、まあ、それがね、最もこう、顕著なのが、
うん。
頭に必ずこう、権威をつけてくるんですよね。
ああ。
で、最近多いのが、あれです。頭に何でもスタンフォード式と入ってるんですよ。さらに、スタンフォード式プラス最強のっていうのが入るのが多いですね。最近の傾向はね。この二つに弱いね、日本人。
ああ、
うん。
スタンフォードには弱いですね。
弱いよ、基本ね、
うん。
最近、よくね、一番新しいのだと、スタンフォード式最高の睡眠という本
があります。ああ、それ出ましたね。それベストセラーですよね。
うん、結構売れてるんですけど、で、大体こういうのって、海外、外人が書いたものを翻訳してるケースが多いんですけど、うん、これ日本人が書いてるのになんでだろうと思ったら、まあ、はい、スタンフォード大学の人だからなんですね。研究員だから。
なるほど。
なんだけどね、そうじゃないケースって、スタンフォードのその教授が書いたやつとかを、
はいはい。
訳したやつとかって、
うん。
現代には別にスタンフォードのって書いてないんだよね、大体。ああ、
そりゃそうだよね。
うん。別に東大の教授が書いても全部に東大のってつけないでしょってのと一緒で。
つけない、つけない。
うん。普通に単純なね、タイトル書いたりしますけど、それが日本に来ると、はい、枕言葉がね、
はいはい、
つくと。でもこれをね、つければ、大抵のことは許される。うん、もしくは、大抵のものが、こう、すごいものが書いてあるんじゃないかって思っちゃうんじゃないのかなと思ったんですよ。
もうそれを狙ってますよね。
うん、だからあんまり内容がなくてもこれをつけることによって売れるんじゃないかっていうのが私の説。
はいはいはい。
で、ちょっとね、考えてみたんですけどね、
うん、
スタンフォード式最強の袋閉じの開け方とかね。あっていうのかなと思ったんですよ。その本当に綺麗に、こう、開けれるみたいな。これはまるで製本されているかのようだみたいな感じに開けれるとか。
うん、
ね。それ嬉しいなとか思ったりとか。あとは、スタンフォード式オリジン弁当の活用法とか、ね。あんまり、キクラゲとかを入れると重さがいかないのでお得ですとか書いてあるとか。傘を混ぜるとお得ですとか。あんかけは重さがいくからダメですとか、そういうことかね。
それ、大学生とかがやってますよね。
うん。だからまあ、学生の方の目線ですけど、
ね。そうですね。スタンフォードに入りたいと思っているその辺の大学生の書いた本ですよね。
そうね。まあ、なんていう、そういう、周りにいる人が書いた本シリーズで出すとすると、あとはスタンフォード式最強のパンケーキの焼き方っていうのもいいですね。これもおそらく食堂のおばちゃんが書いてるよねっていう。スタンフォードの食堂のおばちゃんの本ですよね、多分。
そうですね。もともとはただのおばちゃんの料理人が書いた本なんだけど。
そう。
日本に入ってきた時にはスタンフォード式ってつくわけですね。
まあ食堂で働いたことがあるとかね、バイトしたことがあるっていうバックグラウンドがあると、もう必ずつくでしょうね、
はいはい。こう見えても私昔はねと。
そうそうそうそう。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操。ハッシュタグは、シャープラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。 さて、それではニュースの方参りましょうか。
はい。
6月19日、TBS ニュース。東京足立区でコルク狩り。強盗傷害容疑で少女ら3人を逮捕。
うん、
コルク製のヘルメットを着用した男性に対し、足立のルールではコルクを被るとタダでは済まないと言いがかりをつけて、タバコの火を頬に押し付けるなど暴行を加え、ヘルメットや原付バイクを脅し取ったとして、17歳の少女らが警視庁に逮捕されましたということですね。
なんだそりゃ。
割とフルフェイスじゃなくて半分だけのタイプのヘルメットで、内側にコルク剤がクッション剤として使われてるやつですね。
それはダメだと。
それはどうも足立のルールだとダメだと。
ダメだと。
はい。これあの80年代ぐらいにすごいあったやつですよね。
おー。
うん。
いやよく言いますよね。コルクって、うん、なんかあれポルトガルが一番生産してるんですけど。
はいはいはい。
となんか木なんですよね。で、あの木がなくなっちゃうらしくて、
はいはい、
絶滅するかもしれないってことで、今もう、なるべく、偽物のコルクを使えるっていうかさ、
はいはいはい、
人工的なやつにしようっていう動きが世界的にあるらしいので、どう、だからじゃないですか。やっぱり、その流れはもう足立にも、ヨーロッパから足立にも来てるんですよ。敏感な層には。
すごい遅れてると思ったら実は全く逆なんだね。
もうね、リードしてるぐらいですよね。もしそこの運動からかもしれない、ね、ヨーロッパの方に飛び火っていう可能性もあります
ね。かなり過激派の自然集団だったんですね。
そう、やっぱ過激派からこういうのは大体はい、動くじゃないですか。
そうです、ね。
運動っていうのは。
敏感な方から動きますよね。
うん、そうです、そうです。
タレコミいただきました。野良尾さん、ジミーさん、アルコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月20日、神奈川新聞。卒業記念にアダルトグッズ。講師が中学生に。今年4月に中学校の部活動の元教え子にアダルトグッズを送ったとして、県警が当時横浜市の中学校の吹奏楽部で外部講師を務めていた男性32歳を県青少年保護育成条例違反。有害玩具の贈与の疑いで書類送検していたことが19日分かりました。捜査関係者によると、男性は生徒が卒業なので記念としてあげた、悪気はなかったなどと供述し、容疑を認めているということです。男性は今年3月下旬から4月上旬にかけて、良いものがあるなどと言ってアダルトグッズ3個を別の男子部員に渡し、1個を同部員を経由して元男子部員に渡していました。受け取った二人はグッズを使わずに4月上旬に開かれた吹奏楽部の送別会のレクリエーションに景品として提供、
うん、
この会に参加した在校生ら3人がそれぞれ 1,2 個のグッズをもらっていたといいます、
うん、
うち二人はグッズを捨てていましたが3年生の男子部員が自宅で保管それを母親が見つけ5月下旬に県警に相談していたということです。
いやーそれは
うん
相談する先がちょっと違いましたね。
県警じゃなかったですか？
それはちょっと、ジョークですからね、最初は。
成り立ちからしてね。
やっぱりね、冗談は、内輪で済ませるべきですよね。
そうですね。だから母親がちょっと問題でしたね。
そうですよ。これは私が預かっておきますっていうのが対応としては正しいよね。
そうだね。
最近のおもちゃは変わってるのね、ぐらいでさ。済ませるべきだったんじゃないですかね。ちょっと、だからまあ早かったかな。
中学を卒業した時点で渡されるっていうのはまだ早いですかね。
やっぱ高校生だとそのジョークが分かったでしょうね。
ああ、じゃあ入学のタイミングであげるべきだったんですね。
あんま買わないと思うんですけど、1ヶ月ぐらいしか買わないけど。いやいや、違うんですよ。高2の夏後ですよね。
ああ、なるほど。
タイミングとしては。
17の夏にあげるべきだった
んですね。そうです、そうです。
6月21日、産経新聞。ブラジャーで胸も強調してみたが、女性になりきれず、
うん。
中米ホンジュラスの刑務所から殺人罪で服役していた男が脱走を企てました。
うん、
金髪のカツラをかぶり、スカートやハイヒールで女装し、刑務所を訪れた見学者になりすまして逃げようとしたが、点々点。欧米メディアによると男は2015年9月から服役中で、ブラジャーで胸も強調し、出口までのいくつかの関門は越えました。しかし、途中で歩き方がおかしいと気づいた看守が声をかけて、しわがれた男の声で返答したため発覚したということです、ね。
いや、
うん。
それ、そこを見抜かれなければ出れるんですか？
ねえ。割とザルですよね、これ。
そういう セキュリティ体制なんですかね。
そうなんですよ。だってまずブラジャー調達できてるんだもん。
そう、ね。おかしいですよね。
カツラもブラジャーもスカートもハイヒールもどっかから持ってきてるんですよ。
見た目が、その、みんなが納得納得だったら、外の人だね、この人はっていう、雰囲気が出ていれば出れるっていうことでしょ。う
ん、ね。だからあとは本当に歩き方だけだったんですよ。
すごいね。ってことはこれは、過去にも何人か出てますよ、多分。気づいてないだけで。
だけで。
うん、お、まあ、歩き方、変なところに気づきますよね、逆にね。
ああ。
そこじゃないだろうって気がしますよね。入ってきてないだろ、そんな奴はってところには気づかずに。
気づかずに。
歩き方が男っぽいっていう。そういうとこ気づいちゃうんですかね。
6月21日、毎日新聞。チラシ盗難、加古川駅周辺で頻発。
うーん。
兵庫県加古川市の JR 加古川駅周辺の商店街で4月以降、イベントなどの案内チラシを置いているスタンドから、裏面が白紙のチラシのみなくなる珍事件が頻発しています。被害は1000枚を超えて、県警加古川署が窃盗容疑で捜査に乗り出しました。4月頃から裏面が白紙のチラシだけスタンドに入れた直後からごっそり持ち去られるようになって、両面印刷のものはそのまま残っていたということですね。
まあ、これは、みんなやっぱり見て見るふりの方がいいんじゃないですかね。明らかにこれを使って、
はい、
計算用紙に使ったりしてますよね、多分。算数とかの。
はい、
これは、その、将来の子供の成長のために、地域が支払うコストだということで、
はい、
みんなこう目をつぶるべきじゃないですかね。いつか、ノーベル数学賞、うん、数学賞ないけど、ノーベルなんかあの理系のやつが出て、
はい。
よかったよかったになるんじゃないですか、
ね。なるほどね。
はい。
受賞の、
そうそうそう。
受賞のコメントで。コメントに。
みんな、あの、知っていながらね、はい、見て見ぬふりをしてくれてたと思いますと、地域の人が。
はい、はい、は
い。あの広告の裏面があったので、今の私があります。っていうふうなコメントが聞ければいいじゃないですか。いい方に考えたいですね、そういう
ふうにね。6月21日、NHK。偽の警察手帳を提示した疑い、17歳少年を逮捕。今年3月、10代の少女から連絡先を聞き出すために、偽の警察手帳を提示したとして、17歳の少年が、公記号不正使用の疑いで逮捕されました。少年は容疑を否認しているということです。警察によると、偽の警察手帳は本物に酷似していて、自分の顔写真が貼られ、本名が記載されていたということで、この少年はスーツを着て居酒屋を訪れ、生活安全課の巡査部長で27歳です、などと名乗っていたということですね。
年齢は名乗らなくていいよね。
なぜだから名乗ったんですよね。
おそらくその年齢を言うのが逆に怪しいよね。
ねえ。
そのやっぱりバレちゃいけないっていう年上に見せなければいけないっていう気持ちで、
うん、
ついついそういう年齢とかを言ってしまったんだろう、多分ね。
ああ。
だって言う機会ないよ、警官は。
警官が自分の年齢を言うことはないですよね。
ないよね。
うん。
だから。ちょっと若く見えるけど、27なんだよ、みたいなことを言うことになってるってこと自体もうダメですよね。
そうだね。10歳差は読んだんですよね。
だからもう最初の段階で嘘でしょとかって、うん、どう見たって、高校生じゃんと言われてんだ、多分ね。
ああ。
そんで、いや、27歳だよ、みたいに、とか言ってるんですよ、多分。だからもうその時点でもうバレバレってことじゃないですか。
バレバレですね。
うん、で本名だし。
そうそう。
本名で通報されちゃうしっていうね。
そこだけは真面目なんですよね。
だから、全般的にこの人真面目だよね、多分。
うんうんうんうん、
要はナンパってことですよね、でも。聞き出そうってこと。
そうだね。ちなみにこれ、別報で産経新聞によると、
はい。
県警は少年が少女に好意を持っていたとみて詳しい状況を調べていると、
うん、
いうことなんで、まあ、計画的にやったんでしょうけど、告白のプロセスってことですよね。
だからそれがうまくいっていれば警察も目をつぶったでしょうね。要はそういうプロポーズとかあるじゃないですか。
はいはいはい。
よかったね、うまくいってっていう感じじゃん。
サプライズ的なやつだ。
だから振られたから逮捕なんですよ。ここ振られてなければうまく、じゃあ、付き合い始めましたって言ったら、だってこれ、誰も、咎めなしで終わったんですけど、振られたことが罪なんですよ、だから今回。残念ながら。
泣きっ面に蜂ですね。
よくあるじゃないですか、その、 ドラマチックなプロポーズのためにいろんな人に迷惑かけちゃうとかあるじゃないですか、映画とかでも。
ありますね。
だからいろんな、なんか止めちゃったりとか、電車止めちゃったりとか、飛行機止めちゃったりとか。
はいはいはいはい。
で、あれで、うまく結ばれてるから拍手なわけで。あれ、ごめんなさいだったらさ、
はいはいはい、
みんなふざけんなになってますよね、絶対に。多分訴えられてますよね。そして逮捕ですよね、多分。だから、結局、一世一代の告白は、振られたら逮捕っていうことなんですよ、
基本。はいはいはい。6月21日、日テレニュース。強引な客引きでトルコ人男性を逮捕。
うん、
東京六本木で強引な客引きをしたとして、ケバブ店の従業員でトルコ人の兄弟が逮捕されました。警視庁によると、二人は今月、港区六本木の路上で、通行人の男性に、おー、大先輩、ケバブ食べよう、などと話しかけながら、腕を掴んで執拗に客引き行為をした疑いが持たれています。調べに対し二人は、親しみを込めてやったので悪気はない、などと話して容疑を否認しているということですね。
ふん。ケバブ店って客引きってするんですか？
割とピンチなんじゃないですか？
いやー、そのさ、
うん、
そこまでの客引きではないよね、本来。その飲食店のピンチの時にやることって。
はいはい、
だからそのチラシとかさ、その値段を安くするとかさ、うん、
はいはい、
強引に連れていくっていうのはさ、
あ、ちょっとそうだね、
業態が違いますよね。
ケバブ店って言われると、屋台のちょっと大きいやつみたいなのを想像しますけどね。
あれに客引きがあったら嫌だよね。
もっとすごいよね。
しかも、なんだっけ。
おう、大先輩。
おう、大先輩。絶妙な日本語を使ってますね、この人たちね。
これ誰か教えた人がいますよね、きっとね。
いますね。まだ社長社長だとちょっとそっちの毛があるから。
でも港区六本木でしょ？
はい。
なんかそういうスタートアップみたいなやつを引っ掛けるのにちょうど良さそうじゃないですか。よ、IT 社長みたいな。
ああ、そうあるかもね。
ね。よ、ベンチャーみたいな。
でもそれでケバブは食べないよね。って乗せられてもさ、
はいはい、
ね、キャバクラとかはそれ乗せられたらそのパーッと行こうってなりますけど、
はいはいはい、
ちょっと違うからやっぱり、はい、食欲に訴えた方がいいからね。
そうだね。
うん。
ちゃんと美味しいよっていうふうに言った方がまだマシでしたね。
それからなんかちょっとあれじゃないですか、セクキャバってもありますけど。
ほう。
セクケバかもしれない。セクパラケバブみたいな。セクシャルケバブみたいな。なんかね、妖艶な感じのダンスかなんかしてくるみたいなケバブ店。
肉も焼いてるけど、ポールダンスもするんですよね。
そうそう、します。
はい、炙られながらね。6月22日。毎日新聞。JR 社員装い、名札など発注の男逮捕。
もう。
青森県警青森署は21日、JR 社員を装って、鉄道関係のステッカーなどを大量に発注し、商品を騙し取ったとして、容疑者40歳を詐欺容疑で逮捕しました。
うん。
署によると、容疑者が発注したのは、弱冷房車と書かれたステッカーや、JR 社員が胸につけるものに酷似した名札などで、県内外のリサイクルショップなどに転売していたということですね。
あー、転売。
はい。
売れるんだ。
まあ、鉄道マニアには売れるんじゃないですかね。
弱冷房車が。
それって感じですけどね。
まあ、使い道はあるかもね。
ほう。
いや、だからその、ちょっと、自宅、部屋、家の中でも弱めの部屋にね。ここはそんなに、温度を下げちゃダメだよ。弱冷房って書いてあるじゃないか、みたいな感じで、お父さんが怒る。
はい。
ためのシールですよね。それぐらいの使い道はありますよね。
なるほどね。うん、思春期の男の子が勝手に開けるなって。
あ、書くのと一緒だね。
書くのと一緒ですよね。
うん、それぐらいの効力しかない。
ない。これ、まあでもすごいのは、こういうステッカーとかって割と盗難とかあるらしいんですけど。
ああ、そうだね。
この男はね、本物の社員を装って発注してるんですよ。
あ、逆に言うとそういうとこからの発注しか受けないわけだ。
まあ多分そうなんでしょうね。
まあそうだろうね、だって。
うん。
要は、まあ変に使われちゃうと困るからね。
そうなんですよ。
弱冷房じゃない車両に勝手に貼られても困るし、ね、私が乗るのはここで寒いからとか言って勝手に貼られても、ね、はい、混乱を招きますからね。
そうだね。6月22日、産経新聞。下半身露出46歳、ヘルメット男逮捕。路上で下半身を露出したなどとして、京都府警は21日、公然わいせつ容疑で男性46歳を逮捕しました。
うん、
府警によると、男は顔がわからないようにフルフェイスのヘルメットをかぶって犯行に及んでいましたが、うん、付近の防犯カメラに映ったバイクの映像から特定されました。調べに対し容疑を認めていて、100件ぐらいやったかもしれないと供述しているということですね。
フルフェイスなんですか。
はい。
上フルフェイス、下全裸みたいなことでしょ？半裸。
そういうことですね。はい。
で、バイクに乗って山頂。すごいヒーロー現るみたいな感
じですね。もう次の仮面ライダーは決まりですよね。
決まりですね。だからバイクも特徴的だったんじゃないですか、うん、今回。バイクが決め手だってことだから。
はいはいはい。
もう、仮面ライダーみたいな、こう、すごい派手なやつ乗ってて。近所のコンビニとか泊まってたら、もう、あれだな、あれみたいな。
日曜の朝にやってるやつだよ。
そうそうそう。
6月22日、産経新聞。半ズボンで出勤は違反とされた男性が取った行動とは？暑さが続くイギリスで半ズボン姿で出勤した男性が職場のドレスコード違反だとして帰宅させられました。
うん、
女性のスカートは許されるのになぜと腹を立てた男性は、うん、母のドレスを着て戻ってきました。彼の抗議は功を奏し、七分丈のズボンなら認められることになりました。ただし、欧米のメディアによると、この男性の職場はコールセンターだったということです。
あ、面白い抗議ですよね。正しいよね、それはね。
まあそうですね。はい。
で、これって、まあ、だから何て言うの？これだったら分かったと、ってことでね。
そうそうそう。
あ、さっきのがマシですってことで。みんなの気が散るだろう、こんな短いズボン履いて。っていうのに対しては、
はいはいはい、
完全にこれで崩れますよね。
そうですね。
どっちが気が散るかっていう意味で。
はいはいはい。
まあ、
ルールの穴をついてくるタイプですからね。
ついてくる。いいですよね。この、はい、このクリエイティビティがやっぱ重要なんですね。何かを変えるにはね。
あの、イギリスは割と半ズボンに厳しいんですよね。
ああ、そうなんだ。
これ別件ですけど、セカンダリースクールで半ズボン禁止の校則がおかしいとして、男子生徒がみんなスカートを履いて登校したっていう事件が、
ある。
本当に、直近であって、でもイギリスは今半ズボンに揺れてるんですよね。EU 離脱以上に。
ああ、そうなんだ。もう一回国民投票するんじゃないですかね。半ズボンについて。
はい。
半ズボン派がね、
はい、
独立を見せるかもしれない。半ズボン国を。
タレコミいただきました。ジミーさん、アルコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月23日、NHK。部下の頭にあんかけ。警部法停職処分。
ほらほら。
部下の頭にあんかけ料理をかけたり、バリカンで丸刈りにしたりするなどのパワハラを繰り返したとして、福島県警察本部は36歳の警部補を停職の懲戒処分にしました。警察によると、別の部下に対しても尻を10回以上蹴っていたほか、勤務時間が終わった後も理由がないのに帰宅させないなどのパワハラを繰り返し、被害を受けていたのは合わせて11人に上るということです。警察は23日付で停職3ヶ月の懲戒処分とし、警部補は依願退職しましたと、いうことですね。あの、一応補足しておくと、はい、かけたあんかけは冷めていたということですね。
それはまあね、まあ、怪我のあれになっちゃうと大変ですからね。
うん、そうなんです
ね。やけどじゃね。いやー、俺は暴行罪になって逮捕なんじゃないのね。
ねえ、これ、
おかしいよね。
一言も、逮捕とか書類送検っていう単語が出てこないのはおかしいと思うんですよね。
これはおかしいよね。
ねえ。障害ですよね、これね。いい加減やっぱりこういうのはそろそろちょっと身内に甘いと言われても仕方がないし、何かしらの改革が必要だと思うんですよね。
あれだね。で、これやっぱ対策としては、その組織内に、もういろんなところからのこう圧力とか受けない奴らをね。
ああ。
アンタッチャブルな組織が発足するべきじゃん。
アンだけにね。
アンだけに。アンをかけるやつにはアンをかけてくるようなやつらですもう、はい、実力行使してくるようなやつを、団体を作んないといけないじゃないですか。
なるほどね。
うん。 もういろいろね、やっぱりその、なんか、なーなーにとか、あると思うんですよ、
うん、
その、収めようっていうのは、ね。はいはい、誰かの絵はこれ、あの、上の者の責任になりますからね。
うんうんうん、
基本的には。だから、それを聞き入れない奴らが、ね。一体どこに所属してるんだみたいな感じ。じゃないとこういうの治んないんじゃないのってか、取り締まれないよね、多分ね。
そうだね。あれですよね。あの、直接殴ってくる裁判官みたいな人ですよね。
そうそうそう、うん。そう、俺が法律だみたいな。
そうそうそうそうそう。
そういう、やっぱり人がいないとダメ。
そう。なんか漫画っぽいね、それ、そこまで行くとね。
うん、あれでしょ、正義って書いてある棒で殴ってくるみたいな。これが正義だ、みたいな感じ。そういうキャラみたいな人だね。キャラになっちゃったけど。
それでは、不審者の方回りましょうか。
はい。
まずは、解決編から。
お。
6月19日、福岡県。2月の17日に、正当な理由なくマンションに侵入して設置された防犯カメラを壊し、さらに、公然と猥褻な行為をした男を公然猥褻容疑で逮捕しました。
おお。
壊したのに分かったんですね、それ。
壊しきれてなかったね。
ああ。
あ、バレないように、監視カメラは壊しといたんだ、うん。
と思ったんですけどね。
それだけど、誰かにはやっぱ見せたかったんでしょ、でも。公然と。猥褻行為をしたいんだから。
解放感を味わいたかっただけなんじゃないですか。
いや、そっか。でもまあ、誰か見てたんでしょうね、その。
そうそうそう。
監視カメラじゃなくね。
家政婦がきっとね。
家政婦が見た。家政婦は見た&録画したでしょうね、多分今。だから監視カメラはどこにでもあるってことですよ、
そうだね。
社会ではね、うん。ちょっと足りなかったね、対応がね。
ヘイシリー、今すぐ録画。
そうそうそうそう。あの露出男を撮れ、みたいな。フォーカスしろ、みたいな。シリーがどんどんバカになっていく可能性がある。
6月21日、奈良県。6月6日の午前7時40分頃に路上で中学生が複数回手を振られたり、会釈された事案について、行為者を特定し、指導を警告しました。
ええー。
うん。
会釈も警告対象なんだ。
そうなんですね。
まあ、手を振る、でもこれも手の振り方でしょ、要は。
はあ。
明らかに気持ち悪い振り方だともうこういうことになっちゃうんだよ、多分ね。
肘曲げて、脇締めて、
ああ、そうだね。
手首だけ振る。
だから、ミッキーマウス、ミニーマウス的な感じ。これはダメってことなんじゃない
ですか。そうだね。
おかしいよね。これは難しいよ、でも正直。だから、よみたいな感じだったらいいとかさ。挨拶だから。それもダメなのかな。
いや、でも、そうですよね。全く見知らぬ関係から、とりあえず挨拶から始まるわけじゃないですか。
そうだよ。
で、それ繰り返してるうちに、それは見知らぬ人じゃなくなるわけですよね。
そうそうそうそう。そうです、そうです。
ね。
だから、必要なプロセスですよね。ステップとしては。
だけど、まあ、この件については、過去にも数回同じ不審者に会釈をされていたということで、通報があったんですよね。
ダメなんだ。距離が縮まんないんだ。
らしいですね、やっぱりね。
ダメなんだね。
最終的にもう永遠のゼロですよね。可能性が。
これだから考え方としては、会釈から入り、
はい、
そろそろ手を振ってもいいだろうと思ったんだけど、アウトだったってことかもしれないね。
ああ。
会釈はだって誰でもしてもいいもんじゃないですか。ちょっと通りかかるときにみたいな。これはやっぱり日本の文化じゃないですか。
うん。確かにそうだ。
で、ちょっと失礼みたいな感じで、前を通って失礼みたいな。
うん、
それの次、手を振ってみたらもうダメだったっていう。
ちょっとだからまだ距離感を誤ったんでしょうね。
うん、早かったね、まだね。
はい。手を振るタイミングじゃなかったですね。
そう。会釈5年ぐらいかかったかもしれない、ね。潮振り5年みたいな感じですけど。手を振って10年みたいな。その後声をかけてみたいな。ことかもしれないですね。
なんかこういう、なんとかなって、結婚したとして、長かったねって話になりますよね。
そう、はい。もうちょっと早くてもよかったんじゃないのって話になるよね、多分。
6月22日、奈良県。奈良警察署は5月2日午後3時頃に、走行中のバスの中で、高校生が、もしよかったら付き合ってください、と声をかけられて、握手を求められるなどした事案について、6月20日、行為者を特定し、指導を警告しました。
指導されちゃったよ。
はい。
それはどういう指導なんですかね。要は告白失敗じゃないですか、今回。
そういうことですね。
告白失敗に対しての指導ってことは、
うん、
どうしたらもっとモテるかってことを指導したってことになりますよね。
そうだね。
じゃないと次もあるわけですから、
はいはいはい、
次はもっとうまくやりなさいよっていうことなの。さすがに告白禁止はないと思う。それは多分憲法違反だみたいになるからね。おそらく。どんな教育を施したのかが気になりますけどね。
警察手帳出せって言うんじゃないですか。続いて意味不明言動系。
はい。
6月17日、大阪、午前10時半頃、徒歩で通行中の中学生に対し、不審者が自動車で追い越し、うん、その後、バック走行で中学生を追いかける事案が発生。
アクロバティックなやつだね。ちょっと、だから行き過ぎちゃったってことだね。
ああ。
チュッチュッチュッチュッみたいな感じで。キュキュキュキュキュみたいな感じで。バック。
U ターンするスペースはないでしょうね。
うん、戻んなきゃいけないから、そのままバックしたんでしょうね。
はい、
そのままなんか、だから、こうね、逃げながら、その人も、はい、被害者も、どんどんどんどん狭い路地に行ってほしいよね。もう限界ぐらいの狭いところにこう逃げ込んでいくと、こう、はい、どこまで行けるかみたいな。
そういうこと試すと、最悪、車縦で追ってきかねないんでね。
なるほどね。スタントのね、スタントマンの力を借りちゃうかもしれない、
ね。そういう域に入っちゃいますからね。
それはちょっとよくない。最後ジャンプとかね。
もしかしたら本人スタントマンかもしれないですからね。
そうか。
はい、
最後は池に落ちてほしいよ、ね。ジャンプ、大ジャンプで。そういう絵が欲しいですね。
途中から完全に映画目線ですよね。
うん、当然、市場は横切るつもりでいます。
はい、
混雑する市場を横切ってもらいたい、はい、
もうスイカ落としてほしいですからね。
もう当然落としますよ、はい、それね。怒る八百屋の店主っていうのはもう頭には浮かんでると思いますけど、もうその通りで、
はい、誰かもいただきました。ジミンさん、パーヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月19日東京都、午後3時50分頃、路上で生徒が下校途中、ドカンと叫びながら女が傘を振り回しました。犯人は年齢50歳ぐらいの女性で、ピンク色のタンクトップだったそうですね。
まあ、スタンド使いとかそういう感じかな。
こっちがスタンドですよね、これ。
何？本体はどこかにいるってことね。遠隔操作型のスタンド、
ね。そう。でも比較的、
う
ん、パワータイプなんで、近くにいると思いますよ。
そうだね。
うん。6月19日、大阪、午後3時頃、小学生が遊んでいたところ、鳩に餌をあげている見知らぬ男に追いかけられました。
それはやっぱ鳩だと思われたんだろうね。おっと、そっちにもでかいやつがいたな、みたいな。ほれ、みたいな感じで餌を。おじさんは別にその、なんて言うんですか、鳩にこだわってるわけじゃないかもしれないね。はい、
ああ。
動くものには餌をあげる。動物っていうものに対して、
はい。
を愛しているかもしれないから
、は
い。
なるほどね。
うん。
逆ルンバだね。
そう。
はい。
追っかけてくる。
追っかけてくる。6月20日、大阪、午後4時頃、小学生が、右手に注射器を持ち、左腕に刺しながら、独り言をつぶやく不審者を目撃。
それは不審者じゃないよね。ちょっともったいをした方がいいよ。まあ、外でその注射を打っていいケースとしてはですよ。
はい。
やっぱ戦場でモルヒネを打つぐらいじゃないですか。もしかしたらさっきのドカンのババアにやられてるかもしれない。撃たれてるかもしれない、そこで。
ああ。
うん、
ドカンって大砲だね。
うん。
かすったんで、ちょっとモルヒネを打っている。
そう。それだったらその二人でセットで OK ってことになりますよね。
はい、なんかね。大阪は戦場だったってことですね。
戦場ですね。
はい。これはもうカーターにモルヒネを打ってもらわないといけないっていうことですね。
そうそうそう。
はい。
見えない戦争みたいなやつ怖いですね。ね。
やばいですよね。気分はもう戦争ですよね。
うん。空中戦な感じがしますね。上でやってる感じがします。
6月22日、群馬県、午後4時頃、大声で、わーっと叫びながら走る女性が、通行中の児童らの間を走り抜けていきました。
ああ。
うん。
は、間を走り抜けていくっていうのはすごいね。
たった今振られたのかもしれないですね。
劇場型です ね。振られた時の反応がね。まあ、もしかしたらその後、男性が追いかけていくかもしれないね。
あ、そうだよ。
すまなかったみたいな、ね。それは誤解だみたいな感じ、ね。あるかもしれないですよね。うん、まあ、白馬に乗っているかもしれない、男の方は、ね。なんとか悲鳴みたいな感じで、こう、かもしれない、ね。
絵本か。
それはあの意地悪なおじの策略なのだみたいな感じで追いかけていくイメージです、私は。は
い、6月22日、宮城県、午後9時20分頃、駐車場の中で男が帰宅途中の女子高生のスカートをめくり、うん、ライトで照らした。
よく見えないから。
まあ、午後9時過ぎてるんでね。
その辺の、その、すごい自分勝手なとこが出ますよね、こう。
用意は周到ですよ。
ペンライトとかなのかな、
うん、まあ、多分そういう類でしょうね。
ものすごく明るくても嫌だしな。
超強力な LED ライトとかだとすごいね。
なんかもうそこが昼間のようだみたいだとね。
はい。ナイターか。6月24日、大阪、午前10時45分頃、河川敷で遊んでいた小学生が、下着姿の男に、タブレットで写真を撮られ、
うん、
後ろに気をつけろ、と声をかけられた。
お前に気をつけろだよね。後ろってどういうことなんだよ。
これすごいですよね。あの、なんていうか、満館全席って感じですよね。
もしかしたら、だから後ろに、スナイパーがいたんじゃないですか。
はい、
それの証拠写真を俺が今押さえたと。
はいはい。お前の額が今赤かったぞと。
そうそう。はい、で、奴は逃げてったぞと。
はい、
で、一言。
はい。
後ろに気をつけろ。おじさんも元スナイパーかなんかなんじゃないですかね。
あ、そうですね。ベテランね。
うん。
うん、これあの、仮に脚本家がこれ書いてきたら、やりすぎだって言われるタイプですよね。
こんなやついるわけねえだろ
う。そうそうそう。
いや、いたんですよ、本当に。
この小学生が20年後ぐらいにね。
そう。
続いて、声かけ。6月19日、静岡県、午後1時半頃、小学生数人が徒歩で下校途中、車が横付けして止まり、運転手の男が、カエル踏んじゃったんだけど、タイヤ見て、と声をかけた。
あ、これいたね、前。
そして、6月22日、静岡県、午後4時頃、自転車で移動中の小学生が、後ろから来た自動車に横付けされて、運転手の男に、カエル踏んじゃったんだけど見てくれない？と声をかけられました。浜松カエル地獄。
なんかよく南米とかありますよね。なんか道があのカエルで埋め尽くされる珍事件。それあったんじゃないですかね。
はいはいはい、
明らかにね。
産卵の時期とかにね。
そうじゃん。踏もうと思って踏めないと思うんだよね。
これ実は去年かなの9月13日に、同じく静岡県で。
あ、やっぱり。
カエルを踏んじゃったんだけど、タイヤはどうなってるか見てくれないかと。
やっぱり、ね、
声をかけた男がいたんですけど。
そう。その記憶があったんですよ。
こいつは捕まってないってことですね。
じゃあやっぱ一緒だ。
同じやつでしょ
う。未だに踏んづけちゃうんだ。ちょっと地域的に多いところに住んでるね。はい、
だといいですね。
うん。 それかその、一回踏んだやつをまだ気にしてるって可能性もある。
あ、ずっとね。
誰も見てくれないもんだから、はい、見れずにいるけど。
はい。俺はトラックから一度も降りてないっていう。
そうそうそう。全部ドライブスルー生活だよ、み
たいな。時折、そういえばあのカエルどうしたかな思い出しては声かける。
そうそうそう。
はい。6月22日、東京都、午前8時15分頃、登校中の生徒に不審な男が、これいる?と声をかける事案が発生しました。
うん、
男は30代ぐらいでアフロ風の髪型で、手にお札を巻きつけたペンを持ち、もう片方の手に20センチぐらいの棒状の注射器のようなものを持っていました。
おー。
これ、漢字で書いてあるんで、お札かお札かわかんないんですけど。
はぁ、
まあ、何らかペンに巻きついたものを出して、これいるかと。
ペンに巻きつくんだから、やっぱでも、札。あ、でも、ペンに巻きつくってこう、ぐるぐるぐるってことか。はい、例えば。それと注射器ですか。
20センチぐらいの棒状のもの。かっこ注射器のようなもの。
あらららら。
これはさすがにちょっと我々の行間を読めないタイプですね。
全くわからないみたいな。
わからないですよね。これ割と私も考えてみたんですけど。
注射器っていうのはちょっと強すぎるんですよね。うん、限定されちゃうから。
そうそうそう。
で、注射器じゃないかもしれないね。
うんうんうん。
みたいなものだから。
はいはい。
なんだろうね。あれ、昔、そうそう、ジャガイモの、で、水鉄砲みたいな作った記憶があるんですよ。注射器にジャガイモを最初くっつけて、空気銃だ。そうそう。
はいはいはい。
そうそうそう。
スポンっていうやつね。
そうそうそう。なんか実験中なんじゃないですか、だから。
はいはいはい。
で、飽きちゃったんじゃないですか。
飽きたんで、もういらないからね。
そりゃね、ジャガイモ何発もね、飛ばないよ、あれは。
うん。
最初はおーってなるけどさ。
スポンスポンって何回かやったらもういいかなっていう、ね。
そう、もういいかなって。ジャガイモ一袋買ってきちゃったけどさ。もういらないなっていう感じじゃないですか。
6月22日、兵庫県、午後4時25分頃、徒歩で下校中の児童に対して、お嬢ちゃん、お名前は?僕は誠だよ。と声をかけました。
まあ、自己紹介としては正しいよね。
そうですね。まあ、ついでに指もグワッとしていたかもしれない。
まあ、だとすると、まあね、ちょっと怖いですけど。はい、でもまあ、わかるよね。ああ、あの誠ちゃんね、って。
そうそうそう。
うん、
まあ、本から出てきたんでしょうかね。6月23日、栃木県、午後8時頃、男が、女性に新品の靴下を差し出し、あなたの靴下と交換してください。と声をかけました。これいつもあなたが言ってるやつを実践してる人ですよ。
正しいよね。
うん。
正しくないのかもしれないけれども。その、やり方としてはまだ正しいんじゃないかなと思うんですよね。うん、何も、その相手に被害を与えない感じ。
そう。
損害を与えないことになってますよね、一流はね。新品に交換だからね、ある意味ね。うん、別に私のね、使い古しの靴下がどうなろうが、私は知りませんよって人もいるからね、世の中ね。
かもしれないね。
うん。だって別に、今、洋服売ったりするじゃないですか。
はいはい。
中古屋さんとかに。
まあ、古着のやり取りは普通ですよね。
ありますよね。結構、一般的じゃないですか、今。
うん。
あれだってあの後どうなるか知らないわけですよね、みんな。
そういうことですな。
買って何してるか分かんないわけですよね、皆さん。
うん。
だからいいじゃないですか。一緒ですよ、これ。お店に持ち込み、はい、後々私が買うこともありますよね、
はい、
と。
あり得るから。
ただその手間を省きますと。中間マージンを除きますと。なので、お互いにとって得なんです、みたいな感じで。はいはい。
革新的なサービスです。
はい。皆さんと変態を直接つなぎます、ね。これかなり新しいビジネスですね。
アップストア即リジェクト。スティーブ・ジョブスが化けて出るレベルですよね。そして、露出痴漢その他まとめて、6月17日、大阪、午前9時50分頃、自転車に乗車した男が、陰部付近に筒 筒状のものを押し当てて、筒状のものを右手で上下に動かしながら走行するという事案が発生しました。
これは別に問題はないですよね。
ほう。
だってその模してるわけですよね。
要はほうほうほう。
実際のものは何も出していないけど、
あ、
そこに例えば筒状のものを別に握って上下する分には何の問題もないわけですよね。
ああ、そうかそうか。
それをたまたまその股間部分に押し当てていると、
はい、
まあ今回こうなってますけど。
じゃあこれカテゴリーミスですね。
本来はね。
露出じゃないんだ。
露出してないしね。意味不明言動もしてないしね。
確かに意味ある行動ではあるけどね。
まあだからそのワークアウトって可能性あるよね。運動ですよね、ある、あくまで。
それやっちゃうと、この男が野放しで全く問題がないっていう社会を認めることになるんですけど。
でもほら、ペニスケースみたいなこともあるわけですよ。
コテか。
それは別に、ね、衣装ですから。
はいはいはい。
問題ないはずですよね。
6月18日、奈良県、午後2時半頃。児童が複数で歩いていると。下半身を露出した男が歩いてきて、そのまま児童らを見ながら通り過ぎました。
なんか、最近小学生はなんか、あれだな、みたいな、元気がないな、みたいなことかもしれない、ね。もしかしたら、ね。キャーとかないのか、みたいなことかもしれないね。ちょっとそこでの、ちょっとこうね、はい、不満みたいなものもあったかもしれないね。
ほっぺた膨らませながらね。
古い感じの不適されですよね。
6月19日、兵庫県、午前10時39分頃、ビーチで全裸の男が目撃されました。犯人は外国人風の男で、その後、ズボンを履いて、いずれかに立ち去りました。
これは、仕方ないというか、今後増えるでしょうね、これはね。
ねえ、こういうパターンもあるんですね。
まあ、今回もその興奮状態がどうかっていうのがポイントでしょうね。
ヌーディストビーチでも立てるのは NG ですからね。
そうです、そうです。
はい。この辺も東京2020に向けて普及していかなきゃいけない。ことですよね。
はい。
はい。
半立ちはどうかみたいな判断が、ようになりますよね。
それも小池さんに聞いてください。
小池さん、教えてくれ
る
のかな？
はい。金曜日定例記者会見やってるんで。
あ、そこでね、質問すると、はい、どこまでが半立ちですかみたいな感じ。
そう。フリーの UG です。聞いてください。
おい、聞きたいですね。
6月19日、京都、午後5時10分頃、女性が公園で下半身を露出している男、二人を目撃しました。男二人は高校生風で白色のカッターシャツにスラックス、スポーツ狩り、白いエナメルバッグ。
あら。
うん。
部活帰りに出したと。
なんですかね。
明らかにそうだよね。運動部ですよね。
お前毛生えたみたいなことじゃないの？
ああ。それもあるかもしれないね。
高校生風だけどね。
もしくはやっぱりその、やっぱり、その大きさで、レギュラーを決めるみたいな。
はい、
もう実力はもうはっきり言って均衡しすぎてると。これはその本番にね、どんだけ、上がらずできるかってことが。だから、その、縮み上がるようなやつじゃダメだってことで、
はい、
出してみろってことでお互い出して、大きい方の勝ちっていうことじゃない
お互い最後の勝負なんだね、ここはね。
うん、
納得の上でレギュラー決定だ。
そうです、そうです。
はい。タレコミいただきました。マックスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月20日、兵庫県、午後6時55分頃、不審者がズボンを下ろし、トランクス姿で壁に向かって踊っていた。
まあ、練習でしょうね。
ほう。
だって、ダンスっていうのは結構露出が高いもんじゃないですか。ラテンダンスとか。
はいはいはい。
だから女性の方のつもりなんじゃないですか。
ああ。普通そういうのって、でっかい鏡の前でやるもんですけどね。
いや、もう壁で十分ですよ、ね。
じゃあ、イメトレだ？
もう、完璧に。
はい。
もう分かってますから。
はいはいはい。
はい。
詰めてるとこですね。
そう。
6月20日、神奈川県、午後6時45分頃。 散歩中の女性がズボンを脱いで下着姿になった男に付きまとわれました。
あら、
一連のプロセスって感じですよね。
散歩中、出会う、脱ぐ、つけますみたいな。
はい、
どっかでまた履くんだろうね、そう。偵察完了みたいな感じで、
はいはい、これより祈祷するっていう感じでね、
はい、スチャッスチャッみたいな感じで異常なしみたいな感じ。レーダーなんでしょうね、だから、その、下のものが。
はいはい
はい。ウィーン、ウィーン、みたいな。あれみたいな。反応があると、キュキュキュキュキュみたいな感じで、グムグムグムグってなったら、これは、異常事態、異常事態、みたいな感じ。まあ、今回、反応薄く、そんなに変わんなかったので、
はい、
これより祈祷するっていう感じだよね。領海侵犯とかを取り締まってるイメージですよね。
そうですね。うん、イージスっぽいやつですよね。6月22日、東京都、午後5時頃、公園内で、年齢50歳ぐらい、白い T シャツ、青いミニスカートの男が、体操をするふりをして、下半身を露出しました。これは。
ふりって、あー、なんか肩凝っちゃったなーみたいな感じで。おいっちに、おいっちに、しゃって感じなんですかね。
むしろ私はこれチラリズム説を推したいですよ。
あ、
ミニスカートですよ、だって。
ああ。
これもうだからね、腕を大きく上げて背伸びの運動ってやってる間に、1、2、チラッチラッ、3、4、チラッチラッっていう感じで、おそらく、午後の公園で。
あれじゃないですか、フリっていうぐらいだから、もしかしたらそのラジオ体操を流したかもしれない、テープ。ちゃんちゃちゃんちゃちゃんみたいなやつを流して。はい、体操しますよっていうので、はいはいはい。なのに、全然振り付けを知らないみたいな。なんか前屈しかしてないよね。前編にわたって、
はい。なぜか、こう、腰を曲げる運動しかしてないですね。
そうそうそう。
というわけで、ここまでお送りして回りましたけども。
はい。
今日のところはどうでしたか？
半ズボン、
うん、
権利を認めろみたいな、イギリスの人がいましたけど、
はい。
あの人、その、コールセンターだったんですよね。
そうですね。
うん。だから、もしかしたら、究極的にはですよ、そのコールセンターの業務を、もしこの人が、その、在宅とかでやってたらさ、
うん。
まあ別にどんな格好してても、それこそいいんだよね。
全く問題ないですね。
お客さんかも見えないし、社員、同僚からも別に見えないわけだから。
はい。
だから全裸でもいいわけですよね。
それはもちろん。
だからもしかしたら結構我々知らないだけで、どっかのコールセンターかけてたら、その人全裸って可能性あるかもしれないですよ。ハンド、あのですか、ヘッドセットオンリー。
だけ。
あと全裸。人と我々もしかしたら喋ってるかもしれないです
よ、ね。かもしれないね。うん。
うん、そう考えるとなんか、そういうのなんか、想像しちゃいますよね。こんななんか真面目なこと言ってるけど。
画面がつかないんですけど、とか言ってる。
そうそう。
向こうで、電源はちゃんとプラグ刺さってますかって言ってる人が全裸っていう可能性がある。
そう。そうそう可能性あるわけですよ。そう考えるとなんかああいう、ちょっと、なんかね、なんか言わ、待たされたとかすごい、イライラするのも、うん、そんなにイライラしないかもしれない、
ね。知れないね。
ああ、もしかしたら服を脱ぐのに時間かかったのかもしれないな、とか。
はいはいはい。だいぶ凝った衣装だったんだろうね。
そう。電話は鳴ったんだけど、
はい、
私は全裸じゃないと仕事ができないので、ちょっとね、そういうことで手間取ったのかなと思ってあげればですね、
はいはいは
い、だいぶストレスがね、下がるんじゃないかな、うん。
呼び出しの時間に脱いでると思え。
そうそう、脱いでると思えばいい。だいぶ凝った衣装だね、今日は、みたいな感じで、はい。
そうなると、ホリオンがストリップのテーマに聞こえてくるから不思議ですよね。
そうするとこれ全然待たされてる感がないでしょう。
ね。だいぶ爽やかな曲なんですけどね。 テンテロテロテンテンテン。
あの後ろで脱いでるわけですよ。
そう。
まあ、自分もね、一緒に脱ぐっていうのもいいですよね。
そうですね。
待たされてる時にね。
お互い気づいてないっていう。
そうそう。わあ、面白いよね。
まあ、これも一つのライフハックということで。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユジでした。
さよなら。
さよなら。